秀のリトルラジオ第560回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第560回収録をしております。本日8月19日日曜日、時刻9時半を回った頃でございます。長期のお休みの方は今日までという方も多いようで、各地 U ターンラッシュなどというのがね、ニュースで流れておりましたけれども、皆様のお住まいのところいかがでしょうか。明日からお仕事という方も多いと思いますけれども、リアルタイムでお聞きの方は少々お付き合いいただきまして、またポッドキャストでお聞きの方は、出勤前でしょうかね、お掃除の時でしょうか、いつ聞いてもらってもね、ありがたいもので、今週も少々お付き合いください。お会いいたしますのは私ヒデと
明美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お盆に入る入らないあたりで、まあ台風が過ぎて空気がこうかき乱されたというか、そんな感じで、今まで38度9度といったかなりの酷暑だったんですけども、ちょうど本当にお盆に入る頃から、そこまでの気温の上昇というのはなくて、ややもすると、曇りがちの日などは30度前後という、まあ考えてみれば一般的な夏というか平年並みの温度に戻っただけなんでしょうけれども、やはり40度近いのを毎日のように食らっておりますと、それでも随分と過ごしやすいなというのが、今週1週間の印象だったんですけども、いかがだったでしょうか。明美さん。
はい、こんばんは。涼しいです ね。なんかもう秋っぽいね、
うん、
っていうか私たちは40度の猛暑を乗り切った強い強い岐阜県民です。
はい、
でもその岐阜県民からしたら34度なんてどってことないね。快適、超快適。
はい、
はい、さらに風が吹いてたからね、今週は結構ね、なので余計快適でしたね。
朝晩などは本当に、風が涼しくて気持ちよくて、秋のね、そんな雰囲気もあったんですけれども、ただこの、心地よさあまり長続きしないというのがまたちょっと悲しいお知らせでして、明日からなんですね、もうすでに、かなりちょっと蒸し暑さ、湿度が戻ってくるということで。
そうなんですか。
それでさっきから言ってますように、その朝晩はほら涼しくなっていったじゃないですか。最近は
涼しいですよ。はい、
これも、明日以降ですね、熱帯夜が戻ってくるという。
あらあら、じゃあまたエアコンいますね。
はい、そんなちょっと体にまたこの涼しさを体験してしまったから余計に体に応える。
本当。
はい、そんな暑さがまだまだ戻ってくるようですし、空気が湿ってきますと、いわゆる入道雲、ね、積雲とか積乱雲とか言いますけども、こういった雲が発生しやすくって、当然そういうのが出ますと、まあ、不安定な空模様ということになりますので、今週も各地でゲリラ豪雨とかね、
はい、
気風もちょっと一瞬ありましたもんね。
ありましたね。
はい、そんなことで不安定な1週間になりそうです。あとは台風がダブルで来てますので。
あら、そうなんですか。
はい、
これ もう19号なの。
19号と20号がね、ほとんど同時
に。あれ、この間12号とかじゃなかった。
うん、もうずいぶん前の話ですけど、
3、4、5、6、7はどこ行った。
はい、進路としましては、直撃は避けられそうなのですけれども、ただ、まあ、
九州の方はかかりそうやね。
うん、ただやはり台風周辺伴う雨雲などもね、考えられるのでね、まだまだちょっと今週も天気の様子からは目が離せない、そんな1週間になりそうですけども、
はい
はい、ただまた、これもちょっと記録的な数字というか、今年はいくつも出てるんですけども、
はい、
北は札幌ですね、
はいはい、
北海道、こちらはですね、8月で、記録的な低温にということで、
ほう、
これ今日なんですけれども、午後3時までで最高気温ですよ。最高気温、札幌 22.7 度という。
それは平年よりどうなの？その、もうそもそも北海道はそんなに涼しいやろうと思ってるから、その平年とどれぐらい違うかって比べてもらわないとよくわからないんですけど。
まあ確かにね、はい、まあ、これかなり記録的で、25度をそれでもやっぱ下回ることはないそうなんですね、この時期。
あ、最高気温がね、
は
い、
で最低気温はこれ昨日なんですけど18日なんですけども、最低気温は 12.8 度という、これは8月中旬としては42年ぶりの冷え込み。
いや昨日とかのツイッターでは北海道民ストーブ焚いてる画像バンバン上がってたんですけど、灯油あるんやんと思ってね年がら年中灯油あるんかねとか思って、ストーブの出しっぱなしなのとかと思ったんですけど、なんかすごいね、
北海道とか札幌とか、あの外にね大きいタンクがありますから、灯油
用の各家庭に、
はい、
あ
そこから引っ張ってたりしますんで。
なるほどね、
はい、まあ、そこに残ってるのを使ったんだと思いますけども。
いやでもさ、なんかちょっとまだ8月の中旬でストーブって寂しい ね、いくら夏が短いとはいえね、
やっぱり最高気温25度未満の日が現れるのは2002年以来のことで、16年ぶりの肌寒さということらしいです。
お、
はい、ただこの、寒さなんですけども、また明日には夏が復活ということで、札幌もというか
北海道も夏戻りますか。
はい、暑くなるということで、
よかったよかった、
ね、これだけ気温の方が本当に乱高下しているという感じですね。でもね、
そうですね、うん、でもさ、人間生き延びるから強いよね。
まあね、う
ん、
これが、
ま
あ、今のところ一時のことですから、ね、あれですけども、
いやでもさ、40度近いのが2週間とか3週間続いたら、それこそ生きるの大変って思ってたんですけど、うん、まあ生き延びたらなんてことなかったなって感じにならない、うん、やっぱ人間強いわ。
あとはまあこの気温、世界的な、ね、気温の上昇というところでは、うん、とどこかの氷河かなんかが溶けて、
そうなの、
埋まっていたあのアメリカ軍の輸送機、飛行機が70何年ぶりに発見されたの
、はい、第二次世界大戦の時に墜落したやつが、
そうそう、確かそんなこと、
それがあの発見されたの、
はい、ヨーロッパの方で。
そうなんだ、
だからそれ以来っていうことですよね、結局はね、う
ん、なるほどね、うん、
まあまあ、今年だけに限った話ではないというのが大方の予想でして、今後でこのね、夏そしてまた冬の、寒さというのもちょっと厳しいかもしれませんし、まあ、どちらにしましても、自分の身は自分で守るというところでね、はい、はい、ということでございます、明日からはちょっとまた蒸し暑さが
頑張るぞ。あと10日よ、8月も、ね、たったの、はい、あっという間に終わりますよ
いやいや、8月終わってもね、残暑がほらここ数年は厳しかったりするんで、
まあ秋がないから ね、だから秋飛ばして残暑いきなり冬みたいな感じなんですけど、うん、まあ、でもさ、お盆も終わって風がちょっと秋風っぽくなってきたので、まあ、台風の影響もありますけど、うん、なんとなく私たちの気持ちの中では夏終わった感がすごいあるじゃない。
まあね、あの国車はもうないなっていうのはちょっと一段落です
よね。多分ないよねっていう、もうないよね、うん、40度はっていう一段落。
やっぱりね、本当にあの時って今でもあの3時4時にクーラーが一応効かしてあった車から外に出た瞬間のあの感覚って、
はい、まあね、
やっぱ体験したことない感覚だったんで、
死にそうだよね、
うん、本当笑うしかなかったですもん。
そうだよね、できればもう仕事放棄してエアコンの前にいたいって思ったよね。
これは壮大なコントかなんかやってるのかって感じの、うん、そんな、暑さがあったんですけども、はい、はい、まあ、そこまではいかないとしてもちょっと無茶さはね、体に今度応えますからね。
そうだね、はい、まあしょうがないね。
いつも通り YouTube の方でリアルタイムでも聞いてもらってます。シッサートさん、サトシさん、そしてジャクソムさん聞いてもらってます。ジャクソムさん、調布の FM、 調布 FM というところでアニソンの特番というのがやってるそうなんで、
ほうほう、
はい、それをメインで聞いてるので反応遅れるかもしれませんというふうです。ありがとうございます、
はい
はい、あの両耳で聞いていただければと思います。
そうですね、
はい、まあ、先ほど、ヨーロッパそんな、ね、評価が解けてみたいな話をしたんですけども、ヨーロッパの方ではちょっと大きな事故が起こっておりまして、
ね、イタリアでしたっ
け、イタリアジェノバだったかな、高速道路が崩落ということで、はい、まあ、老朽化が原因という、まあ、一方ですけれどもね、
はい、
かなりの死傷者数も出てますし、
というかさ、よくあんなに住宅の真上に橋通すよね。
うん、
逆にそっちの方が怖いんですけどみたいな。
いや、まあでもそれはほら都市部日本でも十分
あるじゃないですか。いや、そうだけどさ、まあ、日本でもあるとはいえ、うん、なんかあんなに橋が住宅またいでるような感じって日本ある？
いや、まあ、首都高とかはあったりするじゃないですか。
住宅またいでる？
なんかビルの中通ってたりしませんでしたっけ？
あ、それ大阪じゃなかったっけ？
大阪でしたっけ？
まあ、たまにはそういうのあるけれども、でもさ、まあ、老朽化って言われると今後日本でも当然ね、昭和の、あの高度経済成長期に建てられたものがもうすでに老朽化してるわけじゃない、うん、 ね、それで劣化が激しいものがさ、ちゃんとメンテナンスされて更新されてればいいけど、まあ、日本だっていつああいう問題が起きるか分かんないよね、
うん、
あの中央道のさ、あのトンネルの屋根が落ちてきたのとかだってあるわけじゃない、
はい、
だから他人の国のことをさ気の毒って済ませるわけにはいかないよね、うん、そこにコストとお金かけて、ね、やっていかないと、
ね
ね、
映像を見られた方も多いと思いますけど、
コストもお金も一緒やった、
はい、
コストと手間かけてやっていかないと、
やはり ああいう、まあ、不謹慎ですけどもリアルな映像というのを見ると、
はい、
やはりその例えば映画の中で作られるああいった崩落とかそういった例えば怪獣が出てきてとかね、そういうのとはなんかやっぱりちょっと一つ違うなっていうか、
まあ、作られてないからね、
うん、そのリアリ当たり前なんですけども、あのリアリティはちょっと感じられるし胸にくるものがあるなと思ってね、うん、まあ本当によその国の話で済ますのではなくてね、ちょっと我が身と言ってもしょうがないんでしょうけども、自分たちの、いや
だからさ、日本もさ公共事業とか土木工事とかにさ土建業とかにお金を流すのをもうみんなでさんさん叩いたじゃない、うん、で叩いて叩いて叩きまくったおかげで公共事業が縮小しちゃったおかげでそこの産業がもう途絶えてるわけじゃない、
うん、
今やろうと思っても人はいないし技術は継承してないしっていうことでしょ、だから今後どうやってメンテしてさそれを維持するのかっていうのは本当に課題だよね、
うん、
やっぱりなんじゃかんじゃってメディアとかに踊らされてさ、税金の無駄遣いって公共工事無駄遣いとかって叩いた結果がやっぱ全て国民に返ってくるような気がするんですけど、
まあね、ちょっとそういったショッキングな大災害かの映像がね飛び込んできましたけれども、はい、まあ日本打って変わってちょっと話をまたずらしていきますけれども、まあ、災害ではないんですけれども、まあ、これは結果的には本当に誉れなニュースになったんですけれども、2歳になったばっかりの男の子がね突然行方不明になりというところで、まあ、皆様も事の顛末はもう知ってる通りですけれども、ボランティアで参加した、ね、方が発見し、まあ、事なきを得たという大変に、まあ、終わってみればというかね、よかったというニュースでしたけどもね、どうですか。
そうですね、まあ、男はあかんね、子供連れてっても目離して行方不明にさせちゃうから、まあ、
それにしてもおじいちゃんはさもう気が気じゃん、も
うおじいちゃんというかさ男系はやっぱダメだよね、
うん、今日もラジオでその話をしてたんですけど、うん、やっぱりその2歳、あの子まだ2歳になったばっからしいのね、
ほうほう、
誕生日迎えたばっかり
でもさ普段住んでなくてたまたま遊びに来ただけ、
そうそうそう
だけなんでしょ、そんな2歳をさ一人ぼっちにさせるじいちゃんってどうよって思うんですけど、
約 100m ぐらい離れたところで、うん、あそこへ来ようって言ってで、まあ、その子をね一人にしてちょっとおじいちゃん目を離したっていうことでしょうけど、ただ今言ってるように2歳児の目や、ね、考え方からすればそれはその 100m はさとてつもない 100m だし
普段生活してないからね、
普段してないし家なんて2歳児の視線から見たらもう何が何だか分かんないわけですよね、
そうみんな一緒に見えるかもしれないよね、うん、
というところまで、まあね、今になってみればそういう話ができるんですけれども、
じいちゃん気が気じゃなかったよ本当に、
ね、
本当男ってあかんよねって思ってさ、やっぱ女親はもうちっちゃな時から四六時中自分がさ育ててるからやっぱりもう絶対手引いてってそんな 100m 先でもって思うと思うんだけど、じいちゃんってダメね、
いやいや、ま
あ、男でさ子供育ててない人はさそういうこと平気でできるんだよ、で田舎だから大丈夫やって思ってるのもあると思うんだけど、まあね、見つかってよかったですけどね、
はい、山中の方でね、見つかったということで、またこの見つけたボランティアのおじいちゃんがなかなかのキャラクターでして、
すごいね、
はい、65かなんかで
魚屋辞めたんでしょ、
一気に辞めちゃって、
うん、で社会にお世話になったから恩返しってことでしょ、
各地のボランティアに参加して
自費なんでしょ、
はい、
すごいね、お元気だよね、
ねえ、
ねえ、
ただ、まあ、ああいった取り上げられ方をしたので、うん、まあ、今も広島呉の方に入ってるとかってそんな情報でしょうけど、はい、ね、まあ、今のところ一時はヒーローでしょうけれどもね、あのおじいちゃんが気持ちよく、気持ちよくって言うとも変かな、まあ、ボランティア活動にこう専念できるような、まあ、周りの体制とかね、あまりこう持ち上げたり上げたり下げたりするじゃないですか、
まあね、メディアとかね、うん、人間はね、
だから、まあ、これはこれで、まあ ちゃんちゃんとして終わって、まあ、できるだけそっとしておくという
か、ね、そりゃそうでしょう、う
ん、まあ、周りの人たちもね、まあ、ああいった格好だし、ああいった風貌で、ね、真っ赤な格好をしてて、ま
あ、でもあれは自分が遭難した時も見つけてもらいやすいために真っ赤な格好してるんでしょ、
う
ん、
ね、そのポリシーがあってやってることでしょうけども、うん、でもそれにしても目立つ格好じゃないですか、はあ、ある意味、はあ、
いやでも私たちもさ、仮にボランティアとかってそういう参加することあったら目立つ格好してこうね見つけてもらわなかなわんよ、まあ、
それはいいんでしょうけど、
自分たちが迷子とかさ遭難したら困るし、はあ、やっぱなんかさ、本人なりの哲学があって別にそれを楽しんで生きてらっしゃるからいいけれども、いろいろ学ぶところは大きいよね、うん、
ここ最近の日本ってさ、こうヒーローとかこういう人が出るとさ、一時期は持ち上げるんだけども、うん、やれ過去にはとかさ、やれ実はとかさ、そんなこと
を、
う
ん、そんなあの腐ったメディアを信用するからよ、
まあ、メディアもそうだし、プラスほら今時の SNS とかさ、そういったところで広まりやすいじゃないですか。
まあね、まあ、だからさ、うん、同じボランティア先で、あの有名なじいちゃんがいても、それで SNS で晒し物にするのはやめようねってことやわ、うんうん、おじいちゃんおじいちゃんのポリシーでボランティアやってみるやつ、その、ね、あの意気込みを買わないかやっぱり、
うん、でなおかそんな話も聞きたくないですし、うん、ね、目にもしたくないんで、まあ、本当にあのおじいちゃんスーパースターではあるんですけれどもね、はい、まあ今後、ね、活動に専念できればいいなと思って。
でもさ、私たちだったら、まあ、今まで生きてこれて商売順調にやってここまで生かされたから、残りの人生はあの社会のためになって、ちっとも思わんよね、まあ、私は思わん、なかなかな、社会が何してくれたのって思ってさ、あの社会と公務員に搾取されるだけど人生で、私どえらい大変やったんやけどって恨んでるからさ、絶対社会のために恩返しなんてもう1ミリもしたくない、
まあ、あのこれもちらっと見たんですけども、あのおじいさんもちゃんとポリシー、いろんなもののポリシー持ってて、
うん、
その施しは受けないと、
うん、そうやね、
ね、あの飲食も受けないと、うん、そういったものは一切拒否だと、うん、まあ、あの感謝状はありがたくいただきますけど、はいはい、ということで
飲食ぐらい私は受けるよ。
あとはあの発見されて、すぐに警察に行かずにお母さんのところに行ったのかな、
うん、それは前の事件の教訓なんでしょう、うん、
ね、前にも似たようなことがあって、うん、それはいきなり警察に連れてかれちゃって、うん、その車をお母さんが必死で追いかけてるのを見たんで、あ、これは人道的にですけどもね。
でもちゃんと最初にその被害者というか行方不明になった家族に了解取って、うん、いろいろ最初にやって警察とかにも行って入ってたんでしょ、手続き踏んで行ったんでしょ、
う
ん
う
ん、
だからまあそういうこともあって、まあ、彼のそのね、考え方とかはいろいろ学ぶべきところはあるなと思って、
まあ、でもさ、警察もむごいよね、そのいきなり見つけた子母親と話して連れてくれなくて、母親と一緒に連れてったれよって、
まずはそもそもそこでしょ
う、ね、まずそもそもそこだよね、うん、だってさ、別にその子供のために連れてくのはいいんやけど、母親か家族とか一番心配してる人一人連れてってやらんと、うん、子供だけさ知らん大人に囲まれてどうするのみたいな、
確か
に警察って人手なしと思って、その話を聞いてちょっと思いました、はい、
まあまた話をそらしますと、その警察不祥事が立て続いておりまして、大阪府警では、拘置所から現在も、脱走して、逃げおおせているという状況ですね。まあこちらの方も逃げ方もずさんであればね、その管理方法もずさんであれば、告知もずさんであったし、かなりいろんなことが後手後手に回って、現在もそういったことで批判の矢面に立っている大阪府警ではあるんですけれどもね、まあその犯人側、ね、容疑者の方も割と知恵があるようで、携帯電話をトラックにこう投げ捨てて、でトラックだけを生かして追跡を振り切ったりとか ね、 あ、 ね、まあ、あとはやはり大、まあ、これも変な話、大阪という土地からこう隠れやすいところがいくつかあって、そういうところに逃げ込んだんじゃないかとかね、いろいろ、まあ、憶測ではあるんですけれども、昨日あたりのテレビなんか見てると今大阪はすごいことになってるらしいですよ。
なんで？
ローラー作戦のような感じで、
そうなの？
かなりの人数が街に出て、
へ
ー、はい、人当たりしてるようですけどもね。
そんなことやる前にさ、警察署内をさちゃんとしとけってことやわ。
まあね、
お粗末すぎるよね、
うん、あとは、まあ、ちょうどたけしさんが言ってたんだけども、テレビでその逃げる方をさ、いろいろと割とサイニーリビニーで話をしてたんですけど、これって放送しちゃっていいのってことをたけしさんは言ってましたけどもね、まあ多分各拘置所ではもうすでに緊急的にそういった措置は取ってるんでしょうけれどもね、まあそれにしても いろんなところで、まあ、一応二重三重のセキュリティはあったんですけども、それがすべてずさんな意味で管理が行き届いてなかったから逃げれちゃったっていうのが、はい、なかなか、ね、お粗末だなという印象しか、ね、うん、与えませんしね。あとはその告知するまでに8時間とか9時間とか周辺住民の告知があったというのは、じゃあその間の、ね、時間は何やってたのっていうことにもなりますし、
根回しでしょ、誰が責任取るかとか
っていうふうに思われてしまうことを、普通
そうじゃない、
堂々とやってしまう、ね、この辺の感覚というのも、うん、はい、大阪府警でも一時期 の、 あの犯罪都市大阪みたいなところ時あったじゃないですか。
あ、そうなの。
そこから随分と立て直ったんですよ。あのひったくりとかナンバーワンとかね、まあ、今も多いには多いんでしょうけれども、まあ、それでもかなり治安は良くなったんですけども、一時期に比べればね、まあ、ただこういったことが起こるとまたそういった、ね、不信というか不安感は拭えなくなってしまうなということでね、うん、今週のニュース、まあ、様々いろいろありましたけども、明美さんの方からなんか気になるニュースあります？
今週は。今週ですか？
はい、
今週なんかありました？
今週はあとはそうですね、終戦、
あ、終戦記念日でしたね、うん、あ、そうだそうだ、8月15日ですね、
はい、
まあ、何を言えばいいかあれですけど、うん、なんかね、私たちの教育ってね、その日本が全て悪いみたいな戦後教育されてきたじゃない、
うん、
でもさ、 SNS のおかげでいろいろと真実を知ることができたわけじゃない。
真実というかそういう側面もあるということをね、
というかそ
こで知り得なかったような
、偏った一方方向の教育をされてたんだけれども、いや事実は違うよとか、うん、世界はこういうふうに見てるとかっていうのを、うん、やっぱり SNS のおかげでいろいろ情報収集できるようになったわけじゃない、うん、でそれを思うとね、まあ、やっぱり国を守ってくれた人たちのために生きてる間に靖国神社には一回行きたいよねとかって、やっぱり俺は行かなきゃいけないみたいなことを思うんですけど、やっぱりあの国を守った人たちはさ、なんであんなに靖国神社行くとみんな騒ぐんかねっていう、それもあのいろいろな出来事があってのことだと思うんだけど、事実は事実だよね、うん、国を守って命をかけた人たちがいるってことをね、
まあ、もちろんあの、ね、あのそういった英霊と言われる方々を祀る神社、靖国神社というのは象徴としてあるわけですけども、ただ、まあ、そこに行かずとも町の中にあちこちに結構目につく中魂碑とか慰霊碑というのがたくさんあるんですよ実は。
まあ、でも五穀神社もその系列でしょ。
もちろんそうですし、そこまで行かなくても各公園などにですね、そういった、戦没者、その地域の戦没者を、慰霊する碑というのは、まあこれも口はばったりですけども、ちょっとブームみたいな感じなときもあって、
あ、そう、
もう各地本当にあの細々細々って言い方も変だな、たくさん建てられてるんですよ。このあたりでも思いつくだけでも 数箇所もうポンポンポンって思いつくぐらいありまして、
ほうほう、
まあ、そういったところでね、まあ、あの手を合わせるまでいかなくっても、まあ、見かけたときはこう黙礼するなり何か思うなりというふうでも十分それで慰霊にはなると思いますけどもね、
まあ、だからやっぱり忘れちゃダメですよね、
うん、
戦後74年、
うん、
ですか今回は
74年そんなもんですね。
もうだから戦争を知ってる人の方がどんどん少なくなっていっちゃいますけれども、うん、まあ、300万人が、ね、命をかけて日本を守ったっていうこの事実はやっぱ忘れちゃいけないよねということを今週は思いました、
うん、まあ、あとそれと遺族会の方々も当然高齢化というのが進んでね、
そりゃそうだ、
はい、そこに集まるというのもこうままならなくなりつつあるというのもあって、もちろん
だって終戦の時10歳でももう84でしょ、
うん、
ねえ、
ね、
そりゃ覚えてないよみんな、
うんうん、まあ、そのあたりもね、こう歴史の方、ね、どんどんと追いやられるのではなくてね、
まあ、でもさ戦後74年とかにしてさ私たちも偏った教育から解放されたわけじゃない、うん、どんだけ偏った教育されてたんだとかっていろいろ思うんですけどね、
うん、
まあ、でもその偏った教育の結果がこの今のさわけのわからあの国益を損なうことに必死な人々たちがね、大家を暮らすよ、ね、大手を振って騒ぎ立てるような国になっちゃったわけでしょ、うん、これはやっぱダメだよ ね、
ね、 先週になりますね、8月の15日終戦記念日、まあ、敗戦記念日という言い方の方が正しいのかもしれませんけれども、そういったことで、天皇陛下、まあ、平成の世としては最後のお言葉ということでね、また平和の誓いというのを固くしたというのがその15日の、式典の内容だったかなと思いますが、はい、あとはですね、なんだか今週は原因こそちゃんとはっきり分かんないですけども、殺害絡みが多かったなっていうので。
なんかあったの、
ね、奥さんが旦那殺したとか、うん、池に沈めたとか。
もうさ、そういう不幸な話はいいじゃん。
いや、なんかね、多かったんだよ今週。
たまたま重なったんじゃないの。いやいやいや、それよりも今ふと思ったんですけど、夏の甲子園、
はい、
秋田の金足農業高校でしたっけ、
はい、
昨日さ、ツーランスクイズ、ツーランスクイズって言葉がさ、
はい、
SNS 上に溢れてたじゃない、うん、で、私ツーランって言ったらさ、普通ツーランホームランじゃんね、
はい、
で、なんでツーランホームラン打ってスクイズなんかやるんやろうとか思って全然意味わからずに。
ホームランとは一言も言ってないじゃないですか。
でもそれ普通ツーランって聞いたらツーランホームランって思うじゃんね。
思わないよ。
普通は思うよ。
ツーランスクイズって書いてあるんだから。
で、ツーランスクイズってさ、二人のランナーがやったスクイズってことないね。
はい。
それはさ、
やった。うん、二人帰った
の、ね。二人のランナーが走ってきて成功したスクイズのことだよね。それはさ、あんまり野球知らない人から見てさ、あ、すみませんさ、なんでツーランホームラン打ったのにさ、普通ツーランって言ったらホームランやね。ね、まあ、じゃない、
はい、
なんでホームラン打ったのにスクイズなんかやるんだとか思って、わけが分からずに、全然意味が分からず、やっと映像を見て、ああ、こういうことなんかと思ったんですけど、うん、もうちょっと分かりやすいタグつけてくれんとさ、いやいやいや意味分からへんやみたいな。いやいやいや、
その通りで。
いやいやいやいや、二人のランナーがスクイズするなんてめったにないよね。うん、って思わない、あれはちょっと見てびっくりしました。まあ、
かなりこれも記録的な、ね、ニュース、昨日あたりのトピックでは本当に、各地で見られた方多いと思いますけども、ただ、ね、負けた方の近江、ね、滋賀小愛の天ぷらさんの近江の方ですけども、
はい、
まあ、こちらもかなりいい試合内容自体もとてもいい試合だったそうですね。ごめんなさい、私もきちんと全部把握してるわけじゃないんですけども、ほうほう、はい、緊迫した試合だったんですけれども、最後のそのツーランスクイズという、まあでも練習してたって言ってましたからね。
あ、そう、
はい、
秋田っ子、
秋田っ子、
あれ秋田やったっけ。
秋田です。
秋田の、はい、なんか、メディア関係は、なんか、狂ったように騒いでるらしいんですけど、まあ、楽しくていいよね。
まあ、つまり、ほら、岐阜のね、合格にしてでも、この金足農業やって、
はい、
で、まあ、それも結構、僅差で、まあ、金足農業買って、っていう風で、その時に、この金足農業のこと少しお話ししたんですけども、いわゆる県立高校、普通のね、一般の県立高校。
で、見たの試合。
何を？
その金足農業高校と大垣日大の試合とか。
あ、ダイジェストだけね。
ダイジェストだけですか、はい、はい。
ダイジェストしか見ませんよ、そんな見てられないじゃないですか。
そうですか、
はい。で、まあ、この県立の金足農業、まあ、ピッチャーは本当に今季ドラフトでもね、十分にナンバーワンになる、そういったピッチャーであるのは間違いないんですけども、いろいろと県立ならではの、あと農業高校ならではの逸話というか、いろいろと出てきまして、
はい、
自分たちの遠征費とかそういった部費的なところ、はい、費用を賄うために、自分たち農業高校なんで農産物を売って、それの利益をそういった部費というかそういうものに当ててたりとか。
でも金足らんで、お願いします寄付をって言っとるじゃん今。
ああ、まあ当然ね、
勝ち進んだおかげで滞在費かかりすぎて予算超えそうで足らないからよろしくお願いします。でも一口2000円だったらさ、寄付しやすいよね。
まあね、一口ですから、それが何口でもいいわけで、ね、
最低2000円だったらみんな気頃によし一口出すわって出しやすいか、うん、5000円とかだとさ、って思うけどさ、2000円だったら出すわって思うから、いい値付けやわと思って見とったんやけど、
う
ん、
まあ、あとやはり夏の甲子園というのはどうしてもその北の方の高校というのはね、
はい、
うん、部が悪いのはまあよくある話なんですが、今年は34年ぶりらしいですね、秋田県がベスト4まで行くというのはね、うん、
なんか見たけどさ、前の時はみんなこの試合見なきゃいけないからとかって言ったら、その間に家畜が逃げ出したとか見たんですけどマジかとかって思って、なんか牛逃げたとかそんなのを見たんですけど、これ本当の話なのと思ったんだけど、これねピッチャーがすごいの、
ピッチャーの吉田君っていうのがすごい、
ピッチャーがめちゃめちゃすごいんや、
めちゃめちゃすごいらしい。
なんでその子そんな農業高校におんの、農業の、ね、前も話したっけ、農業の後継者なんかな、
はい、うん、 この試合ね、なんかちょっと見るとやっぱりこの金足農業すごく人気が高くって、割と球場のムードも、
うん、いけいけ金足いけいけ、
うん、で逆に近江がかわいそうな感じになっちゃってたんですけどね、
まあ、しょうがないよね、
はい、
みんなこのさ秋田っ子ばっかりのさ、うん、本当に地元の子たちが駆け上がってきた、いや勝ち上がってきたみたいな、そういうさお涙ちょうだいストーリー大好きじゃんね、うん、それはまあスタジアムみんな悲しい悲しいになるよ、
うん、はい、これでねベスト4で、
おそうなんですか、
はい、いよいよ佳境ということですけども、まあでもやっぱり忘れちゃならないのは野球やっちゃダメだよねっていうのはどこかにみんな持ってないのとはちょっと思ったりしましたけどね。
あ、こんなクソ暑い中、うん、もういいじゃんピークすぎたね。
いやそういうことじゃなくってさ、
いやわかるんだけど、だから大阪ドームにするとか、うん、甲子園をドームに変えるとか、なんかナイターでいいんじゃないのとかってそういうとこなんじゃない、
う
ん、
だからその議論がさ、こういった、まあ、美談というかこういったね、うん、超絶プレーが出たりするとややもするとそれすらも美談になりがちじゃないですか。
いやだからそれが好きなんでしょ朝日新聞は。
でそれでわーってなって、もっともっと本当にそもそものこの時期にあそこで野球するのはいかがなんでしょうっていうところがね。
いや夏休みしかないしみたいな、そういうことでしょ。
いやいや、もうずらすことは全然可能だと思いますよ。
いやいやいや、みんな夏休みじゃないとできないし。
だって各地でやればいいだけですもん。
だから甲子園に屋根つければ早いんだって。大きなさテントでブヤーってかければいいじゃん。そんな、いいんじゃない、
まあ、こんな嫌ごと言ってもしょうがないので、うん、ジャクソンさんから解説いただいております、はい、ツーランホームランとホームランがつく言葉ですから2点入ったホームランということです。ツーランスクイズということは、2点入ったスクイズということで別に変ではないですということですね。
いやいやいや、私には分かりにくかった。意味が全然分からなかった、
はい、そしてアープスカさん聞いてもらってます、ありがとうございます、はい、そしてプレー、二塁ランナーは転がったボールを処理する三塁手がボールを投げる前に三塁を回っておりました、必ず転がしてくれるという、信頼のもと三塁手の動きを見つつ自分を見ている選手がいないということを、確認してから本塁に突っ込んでいます。見事な動きでした、転がせず小フライになっていたら目も当てられませんから、転がした打者に対して、よほどの信頼があったと思われますということですね。
お、振ち上げたら取られておしまいだもんね。
もうそこで一貫の終わりです
ね、 ね、 そうだよね。
だから、まあ、信頼感とかもプレーとか、まあ、当然サインプレーなのでもうね、だからバックホームする前に三塁蹴ってるわけですからね。
ほうほう、
すごいですよね。
いやだいたいスクイズでさツーランとかってさ普通聞かないじゃん、あんまり野球も見てないから、
まあ、普通というか、まあ、まずないですからね。
ないでしょ、まずないでしょ、うん、2人帰ってくるなんて。
少年野球かみたいなことになりますんでね。
そうだよね、めったにないよね、はい、いやだからね本当に意味わからんかった、
はい、やっている選手たちには本当に心からエールを送りたいんですけれども、ただ今時期の高校野球はいかがなものかというのもちょっとどこかに持っていきたいなという、
はい、
はい、ということで、今週の大まかなトピックですけども、そんなもんですか。
そうそうそう、もうさ不幸な話はしたくないから楽しいことばっかり話そう、
ね、できるといいんですけどもね、
うんうん、いいんやって楽しいことだけで、
は
い、
じゃあ最後にいいですか、
ね、うん、どうぞ。
今週私の気になったニュースということで、まず今日の、午後、ごめんなさい、朝の7時35分ぐらいに、ありました、特急とヒグマ衝突、北海道南富良野町というニュースが流れてます、この事故で、怪我人はおりませんし列車には大きな損傷がなく、まあ、安全確認のため10分ほど停車し運転を再開したという、まあ、そんな、北海道のローカルニュースにはなってるんですけれども、
すごいね、衝突して10分で運転再開なんだ、
うん、ただこのヒグマなんですけれども、実は今年、かなりハイペースで発見というか出没されているというのが、ニュースになってました。しばらくちょっと前に、ね、このニュースの前にね、まあ、今年の道内、まあ、北海道なんですけれども、長雨で餌不足ということで、はっきりとした因果関係はまだ分かってはいないんですけれども、昨年を上回るペースでですね、今年はもう、出現というか目撃情報が集まってきているようで、 昨年も多かったんですけれども1331件、これも過去最多だったんですね、昨年で。ですけども今年は、現在だけでも、前年だから去年一番多かった時のよりもさらに多い216件多い、1044件と上回るペースでもう推移しているということでして、
もうさ熊降りてきたら困るからその山里の熊が熊の境界線と人間の境界線のところになんかくるみとか置いといてあげればいいやん、
うん、
降りてくれないって餌ここに置いとくでって。
それでですねこの熊、まあ、大変困ったことなんですけども実は猟銃の使用が許可されてないんですね。
なんで、
うん、いわゆるヒグマに関しては、
あヒグマは、
はい、まあ、その住居とか住宅地での、まあ、その狩猟地域じゃなくところでの当然、
う
ん、その、
うん、ほうほう
銃の使用許可というのは出てなくって、まあよくまあ、ギリギリでも夜間のみ使用にしようとか、まあ、危険がある場合に限りとかね、そういったことをちょっと今、連携して判断するようなことをしてるらしいんですけども、
しょうがないから電気柵つけたらって思ったけど北海道広いもんね、
うん、先ほどはまあ列車との衝突なんですが、まあ、すでにさ、前回ほら熊のがスイカ食べちゃったみたいなね、
ヒグマのおやつ、
うん、まあ、それはそれ、まあ、いい話じゃないんですけども、あとは飼い犬とかヤギとかね、そういった家畜や
食われちゃうの、
はい、が襲われてしまう、
かわいそうじゃん。あそんなんさ飼い犬の周りは電気柵つけといたら、
うん
うん、
ということも、
そしたら人間の敷地も電気柵とかつけとかないとさ襲われちゃうよね、
うん、でさっき言ったようにその美味しいものとか餌がないとかっていうこともあるし、もう一つ割と言われてるのは人間とかを怖がらなくなってきたんじゃないかっていうことも言われてるそうなんです。
なんかねこの間ね過疎地域で生きるっていう番組やっててね、どうしたら動物がね里に降りてこないかっていうのをねみんなでやってたんだけどね、うん、あのねロケット花火バンバン売ってたよ、
うん、
山に向かって、うん、あのねそれもいろんな結構間隔を空けてで定期的にバンバンバンバンってロケット花火打ち込むの、
うん、
こっちは来ちゃダメだよってみんな結構地道な努力してた、うん、と思ってそんなのが効果的なんだと。あとはそのさ餌になりそうなものとかはなるべく触られないようにもう買っちゃうとかしてたんだけど、うん、まあ、当然さしけるところは電気柵とかやったらよね、
うん、
でそれにあと音でロケット花火、うん、楽しそうに打ち上げとった、うん、バンバンバンって、まあ、ロケット花火ってのは手持ちだよ、
うん、まあ、いろんな、ね、方法でそういった駆除とか近づいてこないようにはしてるんだと思うんですけども、やっぱり今言ったその匂いというのにとても敏感らしいので、嗅覚とても鋭くってちょっとでもその、食料品とかそういった匂いがあると、まあ、そこに近寄ってきたりとか。
動物園行ってライオンのおしっこもらってきて毎時やんや。
どうなのかな、
なんでなんで、
まあ、いろいろある
でしょう、ね、なんかの映画にあったよね、
うんうん、あとは、子熊の頃から人とか見てたりする、うん、そのこれだけ目撃情報があるってことは、うん、小さい頃から人間とかを見てたりするわけですよ、うん、そうするとああいう動物もいるんだっていうプリンティングされちゃってて、
なるほど、ね、
つまりその人っていうものに対して危害が加わらないというのを覚えちゃってたりとかして、そういった意味でもその人里に降りてくることを厭わなくなってきてるんじゃないかっていう見方もあったりして、まあ、これは北海道だけの話をちょっと今例にとってますけども、岐阜なんかでもね当然クマは飛騨地域にもたくさんいますし、
うん、そうですね、
うん、前回話した猿が柳瀬まで出てきたりとかね、
はいはい、
うん、あとカラスもねちょっと年々増えてるような話らしいですけどね。
カラス賢いよね、うん、ゴミのさゴミ捨て場から上手に選んで持ってくもんね、うん、
カラスの賢さは今週先週かラジオでカラスの専門家の方が出て話聞いてましたけども、うん、もう確実に顔を覚えるらしいですね。
顔を覚える、
はい、人を認識するらしいです完全に、
すごいね。
だからあの人は私に石をぶつけた人間だとか、
そう仕返ししようとか思うの
するらしいですよ。
うっそ
ー、マジで。
じゃあ逃げないかねカラス見たら。
だからまあそのうまく付き合う方法っていうのをまあ見つけていくしかないんでしょうけれども、そういったいわゆる野生動物との付き合い方、あとはこれもぼんやりですけども例えば詐欺とかさ、
う
ん、もう今各地で繁殖が増えちゃってて、 糞害とかもあるそうですし、あとムクドリとかね、この辺なんかはあの駅前のこう街路樹とかにわーっと集まっちゃって、これもその羽だの糞だの音だのっていうことで、そういったいわゆる野生の動物との付き合い方っていうのがちょっと変わってきてるなっていうのがここ最近のトピックでいくつか目にしますのでね、うん、まあクマなんてことになると本当に直接な被害になりますからね、何らかの対策を打たなきゃいけないのかなと思いますし、うん、地味に今言った鳥なんてのもね、厄介な、
そうですね、
人が住むってことに対して厄介なだけであって、彼らにとってみれば住みやすいから住んでるのに何が悪いって話になるんでしょうけどもね、
うん、
はい、今週はちょっとそんな話題を気になりましたのでご紹介してみました。さて、そんなところで、あ、もう一つ、じゃあジャクソムさん、さっきの、スクイズの話、ランっていうのは得点のこと、ノーヒットノーランのランっていうのも得点のことです。なのでノーヒットあり、ノーヒットありランというお笑いみたいな結果もありますということですね。つまりヒットは出ないんだけども点数が入るっていうケースがあるんですよ、エラーばっかりで。
ああ、フォアボールを押し出した
とか。そうそうそう、うん、だからノーヒットワンランと、ワンランというのかな、はい、という、まあ、そんななかなか珍しいこともあり得るということですね。ありがとうございます。
ほう、なるほど、
いろいろと勉強になるね。
まあそうだね、
うんうん、まあ言われてみればわかるよね、
うん、でも最初に全然理解できなかった何ツーランスクイズって、
はい、そんなことで、どうぞ皆さん YouTube の方の、チャット機能を使いまして、番組参加お待ちしてますので、番組中で随時ご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは今週もメールご紹介してまいります。ではホイホイさんのメールご紹介しましょう。ラオスのダム崩壊事故の追加情報ですという、ね、こちらもちょっと情報としては聞かれなくなったんで、はい、追加情報ホイホイさんからいただきました。前回の投稿メールを読み直して我ながら出職の出来と自負したホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
メール職人の意地としてしたキャプションも、最適でした。書き出しが自画自賛となっていましたが、前回の投稿を本当に理解してもらえるのはヒデさんだけでしょう。2回前に投稿したラオスの、ダム崩壊事故ですが、 YouTube で検索したところ実態がいろいろ分かってきました。この事故は世界中で注目されています。決壊した水量ですが5億立方キロメートルという単位で、なんと日本の黒ヨンダムの25倍です。被害の住宅の数は6000戸、ダム下流の40キロメートル先まで被害が及んでいます。事故の4日前からダムの沈下が始まったとする予兆がありました。この時から SK 建設の韓国職員は避難を始めています。SK 建設の受注額は大林組の3分の1、工期も短縮できるとしての受注です。設計は外観上大林組と同じだったということですが、内部構造は全く異なり、単に土手を築いたようなもので、アスファルトで手をなしただけの事故写真もありました。日本での水害は地形が急で水は短時間に引きますが、ラオスは平坦で水が引くまでにはかなりの時間がかかります。それゆえさらなる被害の拡大が懸念されてなりません。韓国の信用を一挙になくした人災です。ではではといただきました。ホイホイさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
いやそもそも韓国は信用ないでしょ。
まあ、こういった国際単位でのいわゆるインフラ整備での不備ですとか事故というのは往々にしてよくあり、ね、聞く話でして、鉄道などの不備があって、正面衝突したとか、今回はこういったダムでの崩壊、ね、あとは、まあ、小さなことでは道路などの、ね、陥没とかそういったこともちょくちょく目にしたり耳にしたりしますけども、今回のこのラオスでのダム崩壊は、いろんな条件が重なって、復旧や復興にはかなり時間がかかると思われますしね、まあ、その責任の所在というところもかなり今紛糾している感じはありますけども、何か明美さんこの辺の話で
いや何はともあれ被害に遭われた方たちが全容がまだわからないわけでしょ、うん、で新しい生活再建の道も多分まだまだなわけなんでしょ、うん、だからさその誰がどうしたこうしたっていうのは後から決着つければいいからとりあえず被害に遭われた人たちの生活の立て直しをさラオス政府は早くやってあげてほしいよね、うん、状況がよくわからないけど、
まあね、このメールであるようにそのラオスがやっぱ平坦、まあ、大きなねこうアップダウンがないから水が引くまでに時間かかるっていうのはああ言われてみるとなおなるほどなって気はしますよね。
今地図たまたま出てきたけど結構な大きさのダムやね、
うん、
へ
ね、かなり、黒4の25倍という量の水が溜められてたということですし ね、うん、まあ、あとはその設計的なところのミスというのもいろいろと指摘されて
非常になんか設計ミス補助ダムが切れたんやね、
うん、
補助ダムの設計がもうそもそもダメやみたいな感じ、うん、
まだまだ全容解明までには、時間かかる話かもしれませんけれども、ただ今現在でもこういったことを聞かれるとねちょっとその SK 建設の罪というのはまあ重いのかなという感じはしますけどね、
まあ、ラオス政府もそんなとこと組んだおかげでこんなことになるってことをさ、うん、反省しないからね。
まあ、その事故が、ね、起こるかもしれないと思って当然契約はしてないわけですからね。
そうなんだけど今までの数々 の、 あの韓国っていう国の言動とか姿勢とかいろいろなことを見ていくとそれは何かあった時は絶対逃げるよねってみんな分かってるわけじゃない、
まあ、いわゆるそれあの国際的に相密、まあ、相密って言い方があれかもしれないですけども、うん、まあ、取るわけじゃないですか。
単純に日本高いからって弾くんだけど日本の高さには安全とかっていうのがやっぱり含まれてるから、うん、単に安いからって買った結果こういう風になるのは今までの歴史上いろんな各国で起きてるわけじゃない、うん、でそれでもやっぱり安さを選んだラオス政府は私は罪があると思うけど、うん、まあ安いものでいいことはまずないわ。理想だけどできない、
ね、国民の安全、ね、そして、このダムによって得られる快適というのも保障するのが、まあ、国であるのであればやはりそこにコストをかけるというのは、うんね、悪いことじゃないというか当たり前のことで。
だってダム1個作ったらメンテしながらでも基本的に永遠に使うものだものね、うん、これがさ作ったけど決壊してダメになったって言ったらダム自体もダメになるし国民の生命財産は守れなかったわけだし、またダム作るって言ったってもう政府は信用ないわけだしってことでしょ、うん、ね、安物買いの銭失い、
いわゆるまあ第三国というかねそういった国々がまだこれからもそういった国際援助ですとか、こういったインフラの整備というのはどんどん発展していくんでしょうけれども、
そう思うとさ、うん、戦前に朝鮮半島に日本が作ったダムって素晴らしいんだねって改めて思わない？この平成の建築物でもこんなに決壊するのに昭和初期の技術力で未だに70年以上も使ってるってすごくない？
うん、まあね、事実としてそういうことはあるんでしょうけれども ね、うん、国としてのそういった手がね、独裁的ではないことを祈りたいですね、やはりね、
ラオス
とした、まあ、ラオスに限らずですけどもね、まあ、若干軍事的な政府だったりもするので、はい、
まあ、しょうがないね、起きてまったもんは。
なかなかね、はい、そんなことで、追加情報ということで、ホイホイさんからいただきました、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
ヤクスムさん、クマの方の話、基本今の狙撃が可能な猟銃は当たれば間違いなくヒグマは殺せます。射程も有効で400メートルほどありますし、銃弾はクマの体の中で炸裂するものが基本です。ただこれは人には一切向けられない、まあ、危ないので、かすめても衝撃で下手すると死ぬこともあるようなそういうことなので、すごい被害が出ないと許可が出されないかもしれませんということね。
なるほど、うん、
まあ、当たればほとんどあのクマでも倒せるようなそういった高性能なものではあるにしてもね、一本間違い、まあ、当たり前なんでしょうけれども。
分かった、ドローンを飛ばしてドローンでピューって網を下ろす、で網で動けんくする、よくないこれ。
かなりな攻撃術が必要かと思われますけど、
ね、なんかそれぐらいのこと開発してよって思わない？なんかできそうじゃない？遠隔操作とか。
まあね、
ね、
うん、
なんか人間がそば行くと危ないから、なんかちょそれかさクレーンの長いやつみたいなロボットとかでさ、ロボットが近づいてってさ、クマにフューって網かけてさ動けんかさすとか、うん、あいいよねロボットとかとクマの対決とかね。
でもさっきも言ったように、うん、例えばここからは人が住むところ、ここからはクマのところっていう線引きはあくまで人間がやってるだけの話だって。
人間様の都合じゃん、なんだって、うん、人間様の都合なんだけど、あんたらがこっち人間
そこを飛び越えてくるのは、うん、人間が思ってるから飛び越えてくると思ってるわけでしょ。
でも人間に危害を加えるから危ないって言うだけで、彼らが出てこなければ別に問題ないわけじゃん。分かった、クマ対決ロボット作ればいいんじゃん、クマ捕獲ロボットとか、ね、すごい。私
あの昨日かな、あの出川さんのバイクで充電しながら行くっていう旅番組が結構人気の番組があるんですけども、うん、それでねラウスとか、うん、ノサップ、ノシャップ岬とか、うん、宗谷岬とかっていうところをバイクで行くっていうのを見てたんだけど、うん、あっちの方で普通に国道沿いに鹿が出てったりするんだよ、うん、
ラウス昆布ね、
うん
うん、
鹿とかってすごくさこう警戒心が強くって、人の影見たらすぐに逃げるっていうイメージが俺たちは持ってたんだけど、全然普通にもうなんか羊のようにのっぱらにいたりするのね。
あ、そう、うん、だからそれって家畜、自然の生き物、
自然の
野生なの、
野生の
角でピュッてやられたら死んでもん。
でそこに現地の子供たちがいたんで、出川さんもびっくりして、あ鹿いるとかって言って子供たちに聞いたら、うん、いるよ普通に、いつもいるよって。
すげえな北海道の子。
通学の途中に、それもねかつ結構オスジカは本当に大きな角を持ってて、まあ向かっては来ないんだろうけれども共存してるなって感じはありましたけどもね。
強いね北海道の子、
うん、すごいなって、あれはちょっとうんショッキングな映像でしたよ。
じゃあまあ私のアイデアとして、まああれよ、クマと対決するロボットを作る、それかドローンでピューピューピューって操縦して上から捕獲用の網をピュッて下ろす仕組みを作る。めちゃめちゃいいよ。
またねこれもね、こう人災とか被害が出るとね一気に進んだりするんでしょうけどもね、何かそういうことが起こんないとね。
日本は人が死なないとやらないからねっていう、誰かがさ犠牲にならないと進展しないっていうさ、ちょっといびつな国だよね、うん、ちょっと全然話違うんですけど、私あのすごいね思ったことがあるんですけど、
どうぞ。
あのさ運転中に携帯電話で出ちゃダメじゃない、
はい、
危ないから、はい、で思ったんだけどさ、この携帯電話にこれから運転しますっていうサインをして、運転中に電話がかかってきたら自動音声でただいま運転中ですとかって言って、それでも話をしたいときは自動的にスピーカーフォンに切り替えますとかって言って、で勝手にスピーカーフォンで会話できるような仕組みできないの？
あの最近の割と新しい車は、うん、もう Bluetooth なんかで、そういうことをしなくても、自動的に運転中にかかってくるやつはあのスピーカーフォンに切り替わります。
やっぱできるよねそれぐらいのこと、
は
い、
でハンドルにこうオンオフとか受話とか切るっていうのがボタンがついてるので、
車に、
はい、
あ車にそんな機能あるの、
はい、
やっぱ私が思いつくようなことはもう技術開発されとるかっていうかさ、あなたさ運転中すぐ車であの電話出て危ないじゃない、でどっか止めてよとかと思っても止めずに走ってるからさ、なんて危ない人だと思うんだけど、ふと思ったの、そういう風に設定しておいたら別にそんなんちょっとした技術的なことで絶対できるはずだと思って。
あとはかかってきた電話で取れないときは、うん、あの今そういうことになってますっていうのがもう事前に多分なんかボタンを押しておくと、うん、そういう反応をしてくれるのがあるはず。
そうでしょ、はい、だからさ仕事中でも、うん、仕事中でお客さんの電話でも運転中は出ちゃいけないんだから、あの強制的にさ、なんかなんていうの、もうあ今運転中って iPhone が分かったらもう強制的になんかそういう風にするとか、それ良くない、
うん、
ねえ
ね、あのどうぞ皆さん運転中の、受話とかね、携帯の操作というのは、もうこれ罪ですから。
本当何回言ったってやるんですよ、はい、かなわんは本当に
ファンタジーですよ。
いやーもうね学習しないというかね、なんでやっちゃダメなことをわざわざやるのか分かんないんだけど、いやでもさそれってもう強制的に一気に普及するといいよね。
まあ本当にあの最近
だから車は買い替えないとその最新機能がないとかっていうと高いから、あの携帯の方に自動的にその機能がついている。
それはなかなか難しいかもしれない、
ね、じゃあそれか運転モードに切り替えたら自動的に自動音声になって、例えば運転中ですとかって言ってで話すんだったらスピーカーフォン強制切り替えますみたいな、スピーカーフォンのままで会話してください、周りに人がいたら全部話聞かれますみたいな、そんなことできない？
まあね、いろいろと、技術の進化はね、
技術屋さんそれぐらいのものちょいちょいちょいって作ってよ。
はい、うん、ということで話どこまで言ったっけ、はい、そういうわけで、じゃあメールいきましょうか、
はい、
続いてのメールは、佐藤さんのメールご紹介しましょう。ひでさん、あけみさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
早速ですが我らがファジアの昨日アウェーで金沢戦でした。もちろん私はダゾーンで観戦。前半ミッドフィルダー関戸選手のちょっとした地味なシュートで0対1となり
地味なシュート
まあこれが勝ち点、となり、勝ち点3を何とか持ち帰ってきました。
よかったよかった、
まあ、ただ90分のほとんどがドキドキハラハラの展開で、1回はドフリであちゃーやられたと思うシーンもありましたが、そこは札幌から来た我らが守護神金山選手のスーパーセーブ連発で無失点でしのぎました。4失点の大分戦以外は絶好調です。いや今年のプレーオフ出場も首の皮1枚でつながったという感じでしょうか。でも今週は水曜日にまたまた大事な徳島戦です。あ、これってあれか、消化試合っていうか
伸びたやつ
だよね多分ね、でこの徳島なんと名古屋から移籍したオッシー、今こっちにいるんだね。
あ、そうなんだ。
そして元広島の得点をピーター・ウタカ選手などがこの夏に補強されている徳島です。手強い相手に、違いないでしょう。しかし我らがファジアノ、ここのところ怪我人が多くて少し気になります。でも広島からの助っ人高橋宗也選手をはじめ、若手選手たちがフォローして、乗り切ってほしいです。 J1 昇格まだまだ諦めません。頑張れファジアノ、俺たちがついてる。それでは今日はこの辺でまた来週といただきました。佐藤さんメール、毎週メールありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、岡山はアウェーで金沢戦、昨日行われた試合ですね、1-0 ということで、まあ地味派で、まあ、それは追いついたとしても結果としてアウェーで、ね、勝ち点を持って帰ってというのは大きなことになりますし、ここのところ金沢は調子良かったのでね。
そうなんだ、
はい、その調子のいい金沢に、まあ、相手にしてみればホームで、ね、岡山相手にっていうかなり気持ちの入った試合だったんですけれども、それでもゼロで守りきった、うん、この辺、まあ、手のひら返すと、もちろんその金山選手のスーパーキープ、キーピングってのもあったんでしょうけれども、まあ、金沢の決定力というのがちょっと課題になったなというのが金沢サイドから見るとそういう風に見える試合なのかなと思いますけどもね、うん、そして夏のウィンドウ、移籍のウィンドウが間もなく閉まるのかな。まだ
もう閉まったよ。
もう閉まった、
うん、
あ、本当、ギリギリになってかなり移動が、ね、頻繁に各チーム行われまして、この徳島の方も、ピーター・ウタカ、そして押谷選手が入ってね、
ね、みんな入ってきて、
うん、
ね、
ちょっと補強がされてますし、岡山の方には J1 の広島から、高橋宗也選手が加入して、ね、ここのところこの新しく入った選手もちろん、ね、期待されて、いろいろとスカウティングして入ってきてるんですけども、まあ、でも実際はフィットするかどうかっていうのはね、今後の練習だったりとか、
そうだね、
まあ、試合の中でというのもあるでしょうけれども、そこが会えばもちろん、今後 その残留や、なおかつ昇格レースというのに絡んでいけるんだと思いますけども、逆に、この移籍のウィンドウ中に引き抜かれたりして、戦力がダウンした、また、新戦力もなかなかフィットしきれないというチームは、この夏の、ね、連戦かなり厳しいというのが我が FC リフだったりしますけれども、
あ、6連敗です6連敗
はい、まあ、今日これはね試合が行われまして、8月の19日に行われました、ホームで、相手は最下位熊本を迎えての試合だったんですけれども、岐阜から巣立った、田中達也選手が素晴らしいゴールを、
お、素晴らしかったね、
彼は聞いてましたね、はい、本当に随所に、
ね、安倍ちゃんぶっちぎられてたしね、ぶっちぎられた上に滑って転ぶってどういうことやねんと思ったけど、うん、まあ、もともと足遅いからしょうがないよね、
はい、 あとは、上里選手がね、
うん、
あのアンビョンジュンでしたっけ、
は
あ、相手のねが、あの得点こそなかったんですけども、あの影になり日向になりよく動いてたな。
見てたの？
見てましたよ、ちょこちょこね。
あ、そうなんや、
はい、
私前半さつまらなくってさ、ただでさえ睡眠不足で眠かったらいつの間にか寝てて、それぐらいつまらん試合で、あ、ダメだと思って、ほんでね、今日岐阜の試合6時からやったよね、
はい、
で7時からヴィッセル神戸の試合があったから、まあ、テレビは一応岐阜の試合をつけつつ、で iPad でヴィッセル神戸の試合を見つつ、イニエスタの陰にいる古橋選手を絶賛応援しつつ、あ、映った映ったとかって、あ、イニエスタからパスもらったとかって一人でワクワクしてて見てて、でなんか神戸の試合を見てたら、あ、岐阜、あ、点取られてまったと思って、でまだまだ神戸に夢中になってたら、あ、あ、田中達也に点取られてまった、まあダメやなみたいな感じでね、もう全然、あの、もうダメダメダメやね、なんか覇気もないしね、勝ちたい気持ちもないしね、なんかさ、同じ練習環境でさ、同じ練習してた古橋があんなに成長して一人で勝手に J1 行ってイニエスタと一緒にプレーしてるのに、なんで他の選手はあんなに覇気がないんだとか思うと、どういうこと、本人の努力だけ、なんでなんでって思うんですけどね。
まあ、先ほど言いましたように、この夏で随分とチームの編成というのも変わったというのも自負はありましたね、前半にはほぼベンチにすら入ってなかった選手が現在はスタメンだったりとか交代要員で入ってたりとかね。
そうだね、
うん、
でもさ、出てたの古橋だけだよね。
出てったのはね、ただ、うん、例えば今日の試合なんかでも、うん、武田さんいなかったりとか、
あ、累積だもんね、うん、
まあ、その代わりとね、初スタメンで井岡が入ったりとか、
うん、
あとはここ最近は鈴木大地とかね、怪我から復帰して、
石川じゃない、
石川大地、鈴木大地は水泳か、とか、まあ、そういった新しい選手が加入して、もちろん、頑張ってやってはくれてるんですけども、なかなか結果につながっていかないというのが、現在 FC 岐阜ですけどもね、まあ、これは私の目からは海の苦しさだと思って、
いや、やっぱりさ、なんだかな、なんていうの、あのお金かけて有名監督が来ても負けず、あの地匠と言われた大木さんが来ても結局弱っちくて、あ、なんか何やってもダメなんだなって思っちゃったところで、なんとなく私の愛は薄まってるんですけど、やっぱりね、理想と現実は違うっていうところを踏まえて、理想はわかる、ね、理想とやりたいことはわかる、でもJ2 でそれをやるには選手は力不足だし、それ以外のできることをやっとかないと、勝ち切る試合もなければ、あの理想にこだわりすぎてシュートさえ打たないような試合見ててもやっぱつまらんわけじゃんね、うん、というところをもうちょっと理想がありつつ負けないためにどうするかっていうことをもうちょっと考えないと J2 では生きていけれんね、
うん、
っていうところを全く改善しないから、この5試合で15失点とかだって勝てるわけないやみたいな、2点取ったって3点取られたら負けるやろみたいな、そんなしょうもない試合ばっかりやってて、さすがにね、あの我慢強い私も、まあ、今年はダメかなっていう、あのそこのさ、何が何でも勝ち点拾うっていうその最後の意気込みと粘りとプライド捨てたところがないから、今年は難しいよって思って見てます。
ホーム連戦が、下位チームと当たるというこの連戦でした。京都そして熊本との、下位チームとの、連戦ではあったんですけども、当然ここは勝ちを拾ってね、まあ最悪引き分けというところで、勝ち点を積み上げるべきこの2試合が、落としてしまったというのは大変に大きな
今後
影響があるかなと思います
ね。下位チームに全部負けたんだもんね、うん、
いわゆる6ポイントゲームになってますから
ね。そうだよね、で自分たちで自分たちの首をさらにどんどん締めてってるね。なんだろう、プレーオフいけるとかって抜かれてた5月とかね、あれは夢物語だったって、私の夢だったみたいな、みんなで J1 行くぞなんて、なんか浮かれてたのはあれは何みたいな、それぐらい今どん底ですよ。
ただ J2、 あの上の方は上の方でとっても面白くてね、あの町田が今首位に踊ったりとかね。
いや別に上が面白かろうがどうしたかどうでもいいんですけど、いやいや、うちのチーム残留争 い, ま、ま、あの、いやいや本命にまたなってまってやってる。
J2 として面白がろうよ、
どうでもいいわそんな人のことなんて。 やっとさ、残留争いの常連組からさ、やっと抜けれたかなと思ったら、去年の最終だって最後の5試合とか全部負けっぱなしで、やっぱり弱いんだって突きつけられ られて、で今年の春のさ、あの新しい選手だってなんか戦力落ちたよねみたいな品揃えだったわけじゃない。でいくらさ、あの教育してさ成長させる手腕があるとはいえ、実際問題勝たないと困るわけじゃない、最低限多少はね。でも今さ、これでもう6連敗じゃない、7月から全く勝ってなくて6連敗 で下位チームにいっぱい負けた、もう残りの試合少なくなってきて、もう下しかないわけじゃない。ほら、いくら残留争いになると私たちだって、あの戦いぶりじゃさ残留できると思えないじゃん。
失礼しました、ゼルビアはまだ首位に踊ってないですね。ただ首位との差が、勝ち点差3に、
どうでもいいって上のことなんて、
6ポイントゲームだったんだよね。
あ、そうなの。
1-2 位の戦いでね、町田勝って、はい、いや J2 全体を見ると結構面白い結果になってますね。
余裕ないない、そんなもう全体見る余裕ない、でも下しかないよ、下、
はい、
下しか見れない、どういうことやねん本当に。何だったんだろう、あのプレーオフ行くぞみたいにみんなで盛り上がってたの。
ただこの泥沼の状態、 FC 岐阜は当然なんですけども、実はアルビレックス新潟も泥沼状態が続いておりまして、現在5連敗というね。
でもさ、熊本だってさ14試合ぶりの勝ちとかっていうぐらい超泥沼だったんだよ、はい、後半になってからまだ1勝もしてないとかそんな感じだったんじゃない、ね、
でもさらにその下がまだ2チームあるってのもない、なかなか。
でもさ、そのさ下の京都さんがさ3連勝してきて上向きだからさ、うん、それはまあ抜かれるのは時間の問題ですよ、
ね、
もう今年はあんな状態だったらあかん、覚悟がない。
さっきまあ話戻ってファジアーノですけども、はい、あの今回の勝ちは本当にさっき言った首の皮一枚っていう表現が正しくって、今回負けてたりとか勝ち点1だったりするとちょっともうあの6位以内っていうところが手が届きにくい数字になりかけてたんですよ、この試合が終わるまでね、
はいはい、
ですからこの金沢そのアウェーで勝ち点3取ったっていうのはあの流れとしてはとっても重要なことでして、は
い、
まあ J1 もそうですし J2 もそうですし、ちょっとここであの全部のチームのね、 J3 も確かにそうですけども見えてきましたんでね、こう結果というかね、フィニッシュの形がね、
まあいつまで経っても残留争いのチームですわ、はい、何がダメなんやろうね、うん、みんなであんなに必死で盛り上げようと思って頑張ってるのにね。
日本人的にはここからは気持ちがもう勝負になるという言い方をする
ん
でしょうかね。
この残留争いに巻き込まれた岐阜には救世主があのオウンゴールが、ね、続いて勝てるとかね、救世主が必ずいたんですよ、まあ、レオミネイロが何が何でも僕が残留させるからって、ね、しゃかり気になってやってたとかね、今年はそういうのがいないのよね。オウンゴールさえも味方になら、はい、これはあかん。
J リーグ J1、J2、J3ね、随分の佳境に入って、これからもう1勝1敗がかなり大きく響いてきますんでね、はい、毎回面白い試合が続く。
なんだっけ、デルピエロ選手とかって来るんだって、
ね、あ、そうですね、
9月23日、一応ギッフィーにお誕生日メッセージとか送ってたけど、そんなさ有名な選手が来るときにさ残留争いのさ真っ只中なんて恥ずかしいわ、うん、本当に。
まあ、あとは J1 さっきも言ったようにヴィッセルの、ね、試合は本当に面白くって、
いやでもさ、やっぱりあの古橋後半いないと思ったら、私が食事の用意してる間にさ前半で変わってたじゃん、てか後半の初めに変わってた、うん、どういうことやねんみたいな。いやでもさ、前もイニエスタ選手が得点決めたじゃない、
はい、
であの得点決めたのに古橋選手があの抱きついてる画像とか世界に発信されてるとか思って、うん、もうなんか違うところで喜んでるわ私、うん、ね。
はい、そんなことでね、楽しくサッカー応援していきましょう。佐藤さん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今週はここまで、メールをお寄せいただいたお二方、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では少々もう少々だけお時間、お付き合いいただきまして、おとといお休みが取れましたので、久しぶりに明美さんのリクエストでお出かけをしてきました。出かけた先というのは明美さんどちら行かれたんですか。
近江八幡市にあるラッコリーナに行ってきました、
はい、以前にも出かけてきまして、その時にもお話ししまして、まあ、確かそれが3年か2年前ぐらい、まだできたばかりの施設で、このラッコリーナというのはですね、その時もお話をしましたが、滋賀県の、和菓子メーカーの種屋という大変有名な、お菓子和菓子屋さんがあるんですが、まあ、そちらの方が、新しく、建てました洋菓子を中心とした、まあ、お菓子とそれに伴 う, こう デザイナーズ自然環境みたいな
2015年オープンやと。じゃあ3年も経ったんだ、うん、デザイナーズ違う本社があって
あれは本社なの。
本社だよ、横にある建物。本社があって田んぼがあって、田んぼの周りを道が作ってあって、一部は回廊風になって屋根があって、そこの横にまたいろいろできてたんですけど、パン屋さんとかアメリカンテイストチックなお土産屋さんとか、あと軽食売ってるお店があって、あとはメインのところのクラブハリエのバームクーヘンと種屋の和菓子売ってるところがあって、でもう一つがカステラの焼きたてカステラを売ってるお店があるっていう、そういう、お菓子の一大ミュージアム、違うな、なんだろう、なんて言えばいいんだ。
まあ本当に製造工程なんかも見れますし、はい、そこでしか食べれない、和菓子や洋菓子、今言ったカステラなんかもね、本当に出来たて熱々のものが食べれたり、
はいはい、なかなか熱々まではいかん、ぬくぬくぐらいや。
バームクーヘンのね製造工程なんかもね
見れたりとか。いやー、バームクーヘンの前はねもうすごいみんなが待ってるから、見るに近づくこともできなかったよね、う
ん。で今言いました、まあ、この施設できてから3年ほど経つんですが、噂によりますと、今現在でも土日は、駐車場が満車で入れない時が、ね、あるというのも、この施設の人気ぶりを示してるんですけども、
はい、でさらにびっくりしたのは、そこのラコリーナの近所には新しいお店ができてるとかね、うん、あ、ラコリーナ効果がみたいなね、集客すごいんだなと思うような、ちょっとそんな思うところもありましたよね、はい。
3年前に行った時にはできてなかった施設などもね、たくさんまた新たにできてまして、お土産物売り場みたいな感じでね、
そうそう、アメリカンテイストのね、
ちょっと変わったね、うん、2階建てバスが入ってたりとか、
はいはい
はい、逆にその車の方に興味を私の方は、
あ、そうなの、
持ってずっとフィアットとか見てましたけども、
というかね、なんせ午後から出てったん で下道でドライブしながら行ったんで、着いたのも4時ぐらいだったんだよね、うん。ね、あそこは6時までなん、18時までなんですよ、夕方の。でね、駐車場はスッと入れたんですけど、パン屋さんね、もう売り切れててないの、うん。で、なんかね、どら焼きのソフトクリーム乗ったやつそこで食べれるから、それ食べたいとかって言ったら、後にしろって言われて、後にして帰ってきたら売り切れとか、やっぱりね、あんまり遅い時間に行くとそういうものがね、ホットドッグも売り切れとかね、なんかその、いろいろね売り切れてたよね、やっぱりね、うん。あ、だからやっぱ早い時間に行かなきゃダメだとかって思ったんですけど、でも前はその回廊みたいなところはただ歩くだけだったんだけど、そこにいっぱいベンチがあったんで、いいよね、うん、カステラとかね、そのぬくいねカステラ買ってきてそこで食べたりとか、ホットドッグとかオリーブオイルを、バケットにつけて食べるやつとか結構ねいろいろあるんですよ、ちょいちょいちょいって買えるのがね。そういうのを買って、田んぼ見ながら風に吹かれて食べたりとか、あとはなんか稲が育ってるので、なんか子供はね、田んぼのあぜ道とか駆けずり回ったりとかね、まあ、結構みんな思い思いに過ごしてて、あと若い人はインスタ映えの写真撮るために必死にいろんなポーズ撮ってたりとか、まあ、お菓子をメインなんだけど、そこの風景の中で遊ぶみたいなね。あれが無料で入らせてくれるっていうのがすごいよね。
なかなか行ってみないとどうっていうのがね、こううまく表現しづらい、まあ、そんなところではあるんですけれども、養老天命反転地みたいな感じでね、
全然違う。
じゃあ行ってみないとさ言えないじゃん。
まあまあね、うん、まあ、でも写真でググってもらえれば素敵な外観とかは見れると思うんですけど、は
い、著名な海外のデザイナーや建築家、また国内のそういった方々も、参加して、ね、もう一大プロジェクトという感じで、まあ、お菓子の種屋さんが本当にお金と時間とかけて、ね、はい、作ったんだなという、そういったのが感じられますしね。
でさらにまた新しい施設作ってたしね、うん、また行かないかね、うんうん。
滋賀県の方は当然ご存知でしょうし、関西方面とかね、中部方面は割と有名な施設になってますね。
いや、駐車場のさ、ナンバー見たけども、近隣の都道府県全部来てたじゃない。うん、ねえ。あれ、高速のインターから結構遠いんだよね。
はい。
なのにあんだけ来てるから、やっぱみんなさ、知ってるんだ。楽しめるってこと。うん、
前にも言いましたが、安土城のね、跡が近かったりとか。
あ、そうだね。
はい。あと、近江八幡とかね。
近江八幡やって。
あの、
氷室神社やったっけ。
うん。氷室神社、
氷室神社か、
はい、 そういった観光施設もたくさんありますし、なおかつ我々は実はそこの、ラコリーナもとても面白いんですけども、実は一番近くにあります、JA の直売所、これはですねがありまして、
ファーマーズマーケットキテカーナ、
はい、滋賀県で一番でっかい直売所らしいです。
え、あんで、
はい、
あんで大きいの、
そこが一番大きいらしいです。
まあ、でも生肉とか売ってるからね、
最大級。
へえ、そうなんだ、は
い、こちらの方が結構楽しく、
ここね、はい、楽しいんですよ、はい、でついてすぐにラコリーナ行かずに、まずここのね、うん、ファーマーズマーケットに寄ってブラッと見て、でラコリーナ行って、でまた帰ってきて、ここもね6時までなんです、18時までなんで、うん、5時半ぐらいに行ったんかね、うん、そしたらさ、大きいスイカが売ってるんだよね、
うん、でね、あの辺はスイカの産地なんだね、そう、その道路ってかさ、通り沿いにもね、そうそう、スイカの直売所がちょこちょこあってね、
そう、下道ずっと近江八幡で、琵琶湖沿いを通って近江八幡に入ってったんですけど、うん、なんかいきなりね、スイカの直売所がね、各農家がやってるのがいろいろあって、うん、で、あ、こんなスイカの産地なんだとかって思っていったら、その直売所には普通のスイカの大玉の 1.5 倍ぐらいの大玉のやつが4200円とかね、4800円とかで売ってるの、うん、何人で食べるんだろうっていうぐらいのね、
まあ、当然その贈答品的なお金で考えれば、まあ、行くとこ行けば倍ぐらいするんでしょうね多分、
まあ、そりゃそうだろう ね、
東京なんかであれを売ろうと思ったら7、8000円でも多分、うん、普通に売ってたりする
んだけど、ヤマトのさ運送便で送ろうと思ったらさ、一番ちっちゃい箱入らないもんね2番目ぐらいの箱だよね、
うん、
っていうぐらいにすごい大きいのが周りで売ってて、こんなん誰が買うんやろと思って見てたんですけど、まあね、お盆とかに人が集まったらね、みんな買うのかなと思ったんだけど、だ、ね、うん、まあでもさ、あの果物とかもいっぱいあるし、まあ、何にしろ行った時間がさ4時とか5時半に立ち寄ると野菜の残りは少ないのよ ね、
まあ、ね、
でもなんか見てたらいろいろ買いたくなって、私はいろいろ買ったんです、うん、もうお買い物モードになってですね、何を買ったか知ってますか、
うん、なんかちょっと変わったあの菌類、椎茸というか、
あ、そうそうそう、キノコ、黒アワビだけっていうのがね、
はい、
あのキノコなんですけど、アワビの食感に似てるっていうことらしくて、黒アワビだけついてて、
椎茸の化け物みたいな形のね、
そうそうそう、でね、はい、なんかすっごい気になったからこれ買ってきたのと、あとね、お豆腐の焼き豆腐が、うん、この辺だとあの焼き豆腐の大きいのって1枚で売ってるんだよね、うん、1丁の大きさでも厚さ1センチぐらいのがペラッと1枚で売ってるのが一番大きいんですけど、なんかね、ここのね、近江八幡のね、焼き豆腐はその3等分してあるの、わざわざ、
はい、
でそれも普通のお豆腐の入れ物にそのペラッとした1枚の大きい焼き豆腐が短冊状に3つに切られて水の中にプカプカ浮かばれてて売ってるのが豆腐屋さんが2軒ぐらいあったからね、はい、あ、これ面白いと思ってそれ買って、であとお米がなかったからお米買うとかって言って、そこであの直接精米してくれるんですよ、
はい、
でお姉さんに岐阜から来たけどどのお米がいいって聞いたら、いやそうですね、どれも美味しいんですけどって言うけど、この水鏡っていうのは彦根、あ、違う、滋賀でしか作ってないからどうですかって言うから、うん、あ、そうなんや、じゃあそれって言ったら、普通のとプレミアムがあるって言うから、プレミアムでしょって言ってね、
よくわから
ない
です
けど、ね、三重派ってねプレミアムの方買ったんですけど、このね水鏡っていうのは平成25年秋にデビューしたまだ新しい品種なんだって、うん、で今日食べたんですけどどうでした、お味は。
実はですね、お米買うのに一番いい時っていう話もあるんですよ
今、
うん、
でもだって去年の秋収穫してたよ、
それがちょうどいいらしいんですよ、
でもちょっと水分飛んでる状態だよ、
だからいいらしいんですよ、
そうなの、
うん、意外と前もこれもちらっと言ったかな、あのいわゆる新米ってこうもてはやすじゃないですか、みんな、
でもちょっと水分量がね、うん、多いんだよね、
でも新米はやっぱりその熟成ができてなくって、うまみがうまく出てなかったりして、
うん、
もちろんその水分量が多くって、まあ、新米っていうブランド力も、ね、もあってあの喜ばれるんですけども、実はお米ってちょっと寝かした方が美味しくって、
もう今のはその保存技術も高いからなんじゃないの、うん、
だからそれを知ってる農家さんなんかは新米なんだ、あのボジョレーヌーボーみたいなもんらしいんですよ、
ほうほうほう、
あ、収穫できたねっていう収穫祭で食うぐらいの話で、普段食べるのはやっぱ小米とかそれぐらいのものの方が美味しいからそっちを食べるっていう農家さんも多いらしくって、だから今時期に買うお米って実は美味しいらしいんですよ、
なるほど、はい、で味どうだった、
でやっぱり まあ、小麦ではないんですけども昨年、ね、収穫されたお米だと思うので、うん、
昨年のやつだよ、
うん、お米自体がなんて言うんだろう、妙に水っぽくなくって、うん、まあ、炊き方もあるんでしょうけれども、うん、とってもいい水加減で、なんて言うんだ、やっぱりそのお米本来の味っていうか甘さっていうかそういうのが分かりやすい形で出てる感じのお米、うん、
このねお米の特徴は温暖化対応品種としても育成されて高温に強く猛暑の年でも品質が安定してるんだって。であとね味の特徴はね炊き上がりが白く光沢があり程よい粘りと噛み締めるとまろやかな甘みがありとても美味しいお米っていうことで、でねこれねお米の品評会ではね3年連続特 A 獲得なんやと、
うん、
っていうねお米通はね評価するお米なんだけど、うん、うちいつもね岐阜県産のね初霜っていうお米食べてるんです。これのちょっと減農薬タイプなんだけど、うん、初霜ってちょっと米粒が大きいのね、うん、だからねそれと比べるとね米粒がねあちっちゃくて繊細だなと思って、うん、でやっぱりね香りが違うの、うん、お米の種類違うとこんなに香り違うんだと思って、うち土鍋でお米炊いてるんです。っていうか別に炊飯器壊れたから買ってないだけであって、それからもう面倒じゃない、あ、炊飯器じゃなくてもいいやと思って土鍋で炊いてるんですけど、もうね、すごいいい香りだったの。甘い。いつものね、初霜よりね、香りが甘い。ね、やっぱり小粒なんだなと思ったんだけど、本当にもちっとしてまろやかな甘みで、お米の味ってこんなに違うんだっていうぐらい違ったの。美味しかったよね。
チャーハンとかにしても美味しいかもしれないね。
もったいない。そんなおにぎりとかそのまま白米で食べた方がいいよ。これは
あとは冷めてからの方が味がはっきり分かるかも、
ね、絶対うまいと思う。おにぎりとか絶対うまいよ、
うん、
っていうねそこのねお姉さんのナイスアドバイスでね水鏡プレミアムってやつを買ったんですけど美味しくってねちょっと今日は幸せ気分で、あとはね何買ってきた、いろいろ買ったね。トウモロコシも買ったり、ゆでトウモロコシとか買ってきたらすごい美味しいし、うん、そこにお弁当とか売ってるんですよ、うん。でね、5時半とかに行ったらね、お弁当とかがね、いきなりね、もう投げ売り。いやー、これ楽しいわーとか思ってね。で、主婦はやっぱそういうの嬉しいやん。ということでね、結構野菜とか買って帰ってきて、ラッコリーナーではね、カステラ食べたりとかね、いろいろ甘いもの食べてきたんですけど、まあ、ここのキテカーナファーマーズマーケットでは現実的な食料を調達してですね、はい、もう楽しかったね、
はい、皆様もこのお盆期間いろんなところ出かけられたかもしれませんが、今まで住んでいないところでの、お土産、もちろんね、お土産物屋さんなんかでいろんなもの揃ってますけども、こういった地場のね、
地場楽しいですよ。
直売所だったりとか、うん、あと最近道の駅なんかでもね、はいはい、そういうのをやってたりしますんでね。そうそう。
でね、相変わらずね、船寿司コーナー、ちゃんとショーケース、バーンってね、メインにはいっぱいあったよね。
あと、モロコとかね。
モロコとかもあった。
滋賀県らしくてね、
そうそうそう。で、はい、そのさ、和菓子とかもいろいろ売ってるんだけど、やっぱりね、名前の付け方とかがね、あ、この辺と違うわとか思って、うん、これなんやろうとか思ったりとか、結構ね面白いですよ、はい、で卵の品種とかもいっぱいあるし、やっぱ豆腐だってこんなに違うんだとか思ったし、こんなんねもっと時間あったらもっと買ってまうよね。てか朝早く行ったらもっと買ってまうよね。
で、まあ、あの辺りドライブすごく気持ちよくって、
うん、
岐阜だとさどうしてもこう遠くに高い山が見えるって感じがあるんですけども、ね、うん、滋賀県の、まあ、今言った近江八面とか、うん、あの辺り東近江とかあの辺りってのは大きな山がなくってね、
はい、
こう延々と田園風景が、ね、広がってて、ところどころにこう小山がポコポコあって、ほうほう、うん、というような感じだったりとか、彦根城君は見てないんだけど、
うん、寝てました車の中では。、
はい、
見えたの彦根城。
もちろんもちろん。
あ、そうなんや、
はい、彦根城から、琵琶湖沿いにこう車を飛ばして、ね、途中琵琶湖とこう並走したりとする。
いや、琵琶湖と並走してた時なんですけど、ちょっと風の強い日だったから琵琶湖がすごいね波打ってるのよね。湖でも波打ってるという、はい、もうねなんかね、わ、こんな風になるんやと思って、でびっくりして、本当に琵琶湖の横の道路走ってたら、やっぱ防風林がね、うん、作ってあるんですよ。あ、こん、やっぱり琵琶湖の風も防がないと大変なんだとか思って、ちょっと天気が良くなった、良くなかったから、普段琵琶湖はもうこんな姿になるのかと思ってね、 ちょっとね、いろいろとね、びっくりしました。
はい、うん、たまにそんなところ、まあ、観光してもないんですけども、通ってみるとちょっとね、いつもと違う景色だったりして、
そうそう、
はい、またあとさっきも言ったようにちょっと涼しくなったりしてね、
寒かったよね、
風も気持ちいい、ね、本当に夜になるとちょっと小寒い感じもあったりして、
は
い、
でね、はい、最後に帰りは近江ちゃんぽんの本店に行きました。
はい、
本店が大事なんでしょ、
はい、
要なんか私は乗っ取るだけだからどこに連れられてたかよくわからないんですけど、近江ちゃんぽんの本店で近江の味をしっかり、ね、楽しんで帰ってきました。
はい
はい、
まあ、ちょっとそんな小旅行、まあ、半日ではあったんですけどもね、出かけてきて、思わぬ美味しいものを、ね、
はい、
見つけて帰ってきたと、そんな一日だったんですけどもね、たまにはいいですね。
うん、たまには下道楽しいね、うん、まあ、寝てたけどね私は大半、うん、でも琵琶湖沿いの道はすごく良かった、
はい、
うん、
また皆さんのこのお盆ですとかお休みの間、ね、各地出かけられた、そんなツイッターやフェイスブックやインスタグラムなんかもちらちら 見かけましたので、ね、
はいはい
はい、よかったらそんな話も聞かせてもらえればと思います。またそんなメールもお待ちしています。我々は滋賀の、近江八幡、そちらにちょっと出かけてきましたというお話でございました。長くなりました。ヒデのリゾラジオ第560回、そろそろお時間ということで、いかがですか、あけみさん。
はい、いいです、
はい、また今週は蒸し暑い、そんな1週間、熱帯夜などというキーワードもちょっと聞かれる、そんな、日和になるそうですけれども、まあ、ただそれでも日に日に秋は近づいているなというのも一方で、ね、実感できる、そんな気温になってきますので、あとね、思わぬ寝冷えとかも、ね、ありますからね、この時期、ね、
なんで？あなた布団着てないじゃん。
はい、どうぞ体調管理お気をつけくださいませ。では今週はこの辺で、お会いしましたのは私ヒデと
明美でした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。